こんにちは、フェルモンド斉藤です。
テノール斉藤です。
超リアルな行動心理学第93回をお届けします。
はい。
今日のテーマは、目を止めると運動能力が高まるって本当？という。
目を止める？
はい。今日はですね、
はい、
クワイエットアイというのをご紹介したいんですけれども。
静かな目。
そうですよね。静かな凝視みたいな感じで。言われるんですけども、
はい、
スポーツの世界でねよく言われるんですよね、これ
ですね、うん、はい、特に、はい、まあ、典型的に分かりやすいのが、はい、ゴルフ、
ゴルフね
として例が、はい、まあ、私はゴルフが、ね、やってないので、
はい、
これは、ね、その典型的に上がる話としての、うん、まあ、紹介なんですが、上手い人ほど、
はい、
こうね、ゴルフってこうパッとこう決める、最後にこう打つ、その時にボールを見ている時間が長いと。
お、静かな凝視
ですよね、
はいはい、
だ、まあ、まさにこう最後の一打、
うん、
一打にしたい、ね、そのパットなので、これをこう決める時、
はい、
まあ、周りのこうギャラリーも静かにシーンとして、緊張感も高まる状況ですよね、うん、でここでボールをじっと見てでトンと打つという、
はいはい、
これが初心者ほど、
うん、
ボールも見るけど向こうの、うん、ホールっていうんでしょうかね、はい、穴も見るし、うん、で自分が持ってるクラブもちらっと見たり、
うん、
でまたボールを見たりという、 こう視線があっちこっち行くと、
はいはい、
で上手い人は、あ、誰なんでしょうね、タイガー・ウッズみたいな、
はい、
人はピタッとボールを数秒見て
でそのまま
打つと、
集中力を保ったまま打つと、
はい、
やっぱり熟練者の人と初心者の違いってそういうわずかなところにありますよね。
ね、
集中してパッとこう見るべきところを見て、
はい、
そのまま打つと。
うん、
例えばあの私大昔、
はい、
バスケットボールやってたんですけど、
お、はい、
あのやっぱフリースローの時、
はい、
リングをこうゴールをね見てこうシュートするわけですけど、やっぱりその瞬間の集中力ってすごくゴルフのパッドとかと似てますよね。
ね、フリースローっていうことは、うん、その周りの、ね、に敵がいない状態ですよね。
はいはい、
こう立って自分のタイミングで打っていいという。
その時もやっぱりこう、ね、わずかな違いなのかもしれないですけど、
はい、
パッと見てピューンって打っちゃうのってなんかちょっと初心者っぽくないですか？
お、確かに、
うん、
この、ね、熟練者、
はい、
上手いって見える人って、うん、ピッと止まる時間があるっていう。
ね、でそのなんていうんですか、一瞬引き込む集中力みたいな、ファッとこう空気を変えて、
はい、
サッと打つみたいなね、ありますよね。
ありますね。の私昔ビリヤードをよくやってたんです。
あ、ビリヤードも同じ感覚、
ね、ですね、
はい、
だから上手い人こう、ね、ビリヤードってこう2人でやりますけど、この打つ時にこうなんかね、急に静かな雰囲気にパッてなんか止まるような雰囲気がある人は、それだけで、あ、うまいな
って、はいはいはい、引き込まれるんですよね。
そうそうそう、
なんか場の空気を持っていくみたいなね。
ね、
はい、
そうなんですよね。
それをクワイエットアイっていうふうに呼んでいるわけですよね。
ね、今ちょっとちらっと思い出しましたけど、はい、ピアニストがこ
う
曲の演奏を始める直前、
うん、直前にね、
なんか止まる時間というか、
はいはいはい、
静かな時間、
うん、
あの時間がある人ってなんか、あ、いい演奏しそうだなって。
そうですよね、やっぱり子どもの発表会とかだと、
はい、
ピョンって飛び乗ってピョンって弾くみたいなとこあるじゃないですか。まあ、それで器用に弾いてしまう、ね、子どもならではのこう、
はい、
パフォーマンスもありますけど、やっぱり一瞬こう集中して一点にこう視点を集めて、
はい、
集中するっていうのは一つのテクニックなんでしょうね。
なんでしょうね。
まあ、最近あの、ね、釣りもやってますけど、
はい、
釣りでルアーを投げるときに、
あ、キャスティング、
キャスティング、渓流なんかだとかなりこう狭いポイントに投げるわけですよ。本当に数十センチのところみたいにこう投げ続けるんですけど、
はい、
まあ、その時もなんかポンポンポンポン投げて、
うん、
あ、行ったらいいなみたいなのって、まあ、あんまり面白くないので、まあ、
適当に、
そうそうそうそう、パッとやっぱりこうちょっと集中するんですよ、ちょっと本当一瞬ですよ、ね、そんなあの10秒も20秒もずっと見てたらおかしいんで
ですね、
そうそうそう、
はい、
やっぱまあ1秒2秒ぐらいなんですけど、あそこに入れるっていうのをパッとあそこの一点に集中してさっと投げるみたいな、
じゃあこ止まる瞬間が 1,2 秒あって、
そうそうそうそうそう、それでこうサーッと入っていくとなんかその時間支配したなみたいな感じにね、
あ、気持ちよさそうですね、
うん、やっぱこのねクワイエットアイっていうのをコントロールできるできないっていうのは、
はい、
違ってくるんでしょうね、
確かに、うんうん、その今ね、
はい、
あ、支配したな、コントロールっていう言葉出ましたけど、う
ん、はい、
やっぱり初心者はそこでこうコントロールしきれないんでしょうね、
うん、
自分自身もコントロールしきれなくて、
はいはい、
こうつい動いてしまう、
うん、
それが熟練者になると無駄がなくなるという、
そういうことですよね、
うん、
あのスポーツなんかでね一番出てくると思うんですけど、
はい、
やっぱりこう試合の時とかでも、
うん、
あっちこっちに視線がね視点が動いてしまう、
はい、
とやっぱり集中できてないっていうことになるんですよね。
ですよね、
うん、やっぱり相手の方をこう見てね、まあ、テニスとかだとこうコート内に集中しなきゃいけないのに、
テニス ね, ね、あの今出てきた例って、はい、ゴルフにしてもビリヤードにしても、うん、釣りにしても、
はい、
こう自分のタイミングで 1,2、ね、秒待って打てるものですけど、
はいはい、
テニスはそうはいかないですよね。
確かに
向こうから来ちゃいますよね。
そうですね、止まってるボールを見るっていうことは、まあ、サーブリターンはありますけど、うん、まあ、ちょっと感覚も違うので、
はい、テニスだとどうなんですか、クワイエットアイの感覚。
あ、でも、
うん、
あの近いものありますよね、こう相手からボールがこちらに来て、
はい、
やっぱり初心者の人っていうのはどこ見ていいか分かんなかったり、あちこち見たりとか、
はい、
ね、自分のなんか手元見ちゃったりとかね、いろんなところに多分視点が動く、ちょっとバラバラしちゃうんだと思うんですけど、
はい、
やっぱあの上級者になるとほらもうね100キロどころじゃない、それオーバーでこうラリーをするわけですけれども、その時もボールは止まってないですけども、
はい、
ボールの動きを落ち着いて見てるっていう感じはありますよね。
うん、
そのボールの動きに集中して、
はい、
淡々とそのボールの動きをもう予測しながら見て打つみたいな、うん、これも一つのそういう感覚かもしれないですね。
やっぱり無駄がないという意味ではそうなんですね、
う
ん、
そうそうそう、
上級者ほど、
うん、そこであっちこっち見る、もちろんこう周りのね周辺の視野で見てるという、はい、うん、またちょっと別の話もあるとは思うんですけど
ね、
うん、
それはやっぱり必要なわけですもん ね,
そ, うですね、
そこから情報を取り込んで、
はい、
うん、
ただあの速いボールだとしても、
はい、
ある意味静かに凝視してるというか、
うん、
落ち着いてそのボールの動きをず見て淡々と打ち返すっていうのはね、そういう感覚は多分上級者にはあるんだと思いますね。
あ、なんかね、何事もそうっていう感じしますね。
うん、
今以前に聞いた話だと、
はい、
料理がそうだって言うんですよね。
料理が、
料理、
はいはい、
その料理人、プロの料理人の熟練者は、
はい、うん、
厨房に立って、
はい、
動きに無駄がない。
お、
見る先もそうだし、
はいはいはい、
手の動きも、
うん、
こう手を伸ばしてここにフライパンがあるとか、うん、もう分かりきってるから、うん、もうそこに迷わず手を伸ばす、
はい、
で初心者はいろんなところを見る、
うん、
で迷うっていうんですね。
あ、
手も目も迷う。だ、それは、ね、スポーツのみならず、
はい、
ね、いろんなことで言えるんでしょうね。
そうですね、
は
あ、あのちょっとお願いしました、あのコーヒーで、あのエスプレッソをね、
はい、
入れる
ん
ですけど、
うん、はい、
あの結構終わりまでにいろんな工程があるんですよ、
エスプレッソ入れるのに。
そうそうそう、はい、豆をひいて、
お、
あの詰めて、
うん、
あの
マシンに詰めて、
そうそう、詰めて、
うん、
あの水やって、でそれ終わった後、
はい、
それを外して、
うん、
あ、まあ、もちろんこうエスプレッソを入れるんですけど、
うん、
それ終わったらその器具を外して、
はい、
中のコーヒー捨てて洗ってみたいな、こう一連の動作があるんですけど、
はい、
決まってるわけですよ。
うん、ね、
それがなんかぼーっとしてて、
はい、
なんかいつもと違う順番でやった時に、あれ次何やるんだっけみたいになる時ありますね。
でもその手順に体が馴染んでいて、それ狂わされると、
そう、なんかぼーっとして違うことを挟み込んじゃうと、あれ待って待って、これはどこにしてるんだっけなみたいな、時々ねおかしなことになる時ありますけど、
これね前に出たマルチタスク、あれともなんか通ずるものが、
そうですね、まあ、ちょっとね加えたいとは違いますけど、やっぱりこう集中するしないっていうのはね、
はい、
影響するなっていうのありましたね。
ありますね。
でこの、まあ、クワイエットアイが、はい、まあ、熟練者が自然とそうなるっていうのは、
うん、
やっぱりこう目が泳いでしまったり、ね、視点がずれるっていうその状態が、
うん、
そもそもこう緊張状態であるとか、
はい、
大きなストレスであるとか、
または余裕がなくなってる、
そうそうそう、またはこうみあの危険察知みたいな、そう、そういう状況の時にパパパッといろいろ見るじゃないですか、はい、周りの状況、でそういう状態に近くなるらしいんです。
おお、でもう本当に落ち着きなくバタバタしちゃって、
うん、そうそうそう、
慌ててる状態ですよね。
自分がそっちの方向に持ってってしまってるっていうんですかね。
うん、
なので逆に言えば、
はい、
集中しなきゃいけない時、ちょっと自分があちょっと緊張してるなっていう時は、うん、何か一点に
はい、
集中してあえてクワイエットアイをするっていうことですね。
うん、ね、うん、ね、情報が多ければ多いほどいいわけじゃないという話がありますけど、はいはいはい、うん、それですよね。
うん、
この、ね、落ち着きがなくなる不安になると、
はい、
どうしてもこう情報を多く集めようとして、
もうそうかそうか、
ね、それでこうキョロキョロしちゃうんですね。
はいはい、
でそれをあえて、うん、もう大事なのはこれだけっていうところに。
うん、
視線を絞って動かない、
はい、そうですよね。そうすると落ち着くし集中もできるし、はい、
うん、
結果パフォーマンスも上がるということ なんでしょうね。
ですね、
はい、これは教えられてできる一つのテクニックなので、はい、
うん、
ぜひこう視点を集中させるっていうのを、
はい、
何かねちょっとストレスかかったりとか緊張してるなっていう時にはちょっとこれも取り入れてもらえるといいかもしれないです。
ですね。
はい。
これね、お聞きの皆さん、各自、
はい、
自分の活動で、
うん、
このクワイエットアイが使える場面、
はい、
ないかなと、
そうですね。
探すと、結構ね、あるんじゃないかな。
あると思います。はい。ということで、今日はクワイエットアイについてご紹介しました。
はい。
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。